2. 学問との出会い。積水が5歳になる頃、弟の雄二が誕生した。弟ができたことを喜ぶ積水ではあったが、母の気持ちが弟へと移っていくことに戸惑いも隠せなかった。さらに、数えで6歳ともなれば、子守や留守番、風呂炊き、馬小屋の掃除など、さまざまな仕事が与えられる。貧農であろうが、庄屋役であろうが、一家そろって働くことは百姓の本分なのだ。小さな体に弟を背負い、畑に出かける両親を見送る。それが積水の一日の始まりでもある。だが、まだ上手に背負うことのできない積水は、何度も転びそうになる。それでも、両親に心配をかけまいと、精一杯の笑顔で送り出す。積水、雄二を頼んだよ。はい。何度も後ろを振り返りながら、積水の寂しげな瞳が遠くなるほど、おしげの足取りは重くなっていくのであった。ある日の晩、弟が寝静まると、おしげは積水をいろりの傍らに座らせた。そして火箸を手に取り、ゆっくりと動かし始める。その手はまっすぐに進み出したかと思うと、突然左右に曲がり出す。積水は釘付けとなった。火箸につられて目が動く様が滑稽に映るらしく、おしげの顔もほころぶ。これはね、お前の好きな海という文字だよ。これが海？これが赤浜の海？まるでミミズみたいだね。母の発した言葉が生き物のようにさまざまな形に姿を変える。その不規則で滑らかな動き、積水は瞬く間に心を奪われてしまった。なぜ文字というものがあるの？おしげはしばらく考え込み、優しく答えた。お前が小さかった頃、おじいさまが話してくれたことを覚えているかい？覚えていないよ。そうだろうね。誰でも昔のことは忘れてしまうものだよ。でも言葉が文字として形に残っていれば、どれだけ月日が経ってもすぐに思い出せるだろう。文字は昔の人とお話しするためにあるの？そうとも、昔の人だけでなく、会うことのできないような偉い人のお話も聞けるのだよ。おしげは、助川村下宿の水戸藩郷士、長山家の娘であった。長山家の祖先には、徳川光圀の乳母となった者などもおり、助川村を代表する名家でもある。小さな頃から読み書き、算術を習い、いつしか我が子にも教えてあげたいと夢見ていたおしげは、いろりの灰、庭の土、砂浜など、至るところに積水が書き残した文字の跡を見つけるたび、ろうそくの灯火のような温かい気持ちになる。火箸で文字を教えるとき、積水の手を優しく包みながら火箸を動かす。砂の上に文字を書くとき、指をそっと添えれば軽やかに滑り出す。 文字や言葉を教わるとき、それは母の愛を独り占めできる唯一の時間。やがて積水がひらがなを覚えてしまうと、おしげは嫁入りの際に持参した草子を読み聞かせてみた。はじめのうちは解釈を必要としたのだが、積水は難しい言葉を覚えてしまうのも早く、自ら進んで草子を読み、繰り返し文章をそらんじた。そしておぼろげながら大意も理解できるようになると、ますます草子が面白くなってゆく。子供たちが外で遊んでいる時もひたすら読みふけった。草子に没頭しすぎて、庭に干してある穀物を雨に濡らしたり、弟を馬小屋に置き忘れて叱られることもあった。しかし、積水が書物にのめり込めるようになったのは、一日も早く母の才に近づきたいという一心からだけではなかった。書物の優しい感触に触れ、炭の香りを嗅いでいると、孤独に苛まれそうな心を母の愛で満たすことができるからなのだ。